はい、おはようございます。
ございます。
はい、
始まりましたね。
こんにちはかこんばんはか、聞いていただけてる方も本当にいつもありがとうございます。
はい、なんか今叫び声が聞こえたよ。
あ、本当ですか。ちょっとね、私んち今11歳の男子が遊びに来てるんで。
怪獣くんが増えている。
そうなんですよ、怪獣くんが増えてるんですよ。はい、
楽しいですね。はいはい、そんな中お送りしていきますけれどもね、
そんな中ね、こう家庭な、家庭的な雰囲気でいってるんですけれどもね。はい、で最近のね、なんか私のカウンセリングで多かったことっていうお話をね、このね、あの今月は ね、ちょっとずっとお話をしてるんですけど、最後はね、こっちはね、更年期の方、更年期のお悩みっていうのが結構ね、来るんだけど、もう私も同い年だから、ね、だいたい50代 前後、体の変わり目で来るって言われてるよね。
言われてますね。
はい、かおりさんはどうですか？
もやもやしてますよ。
もやもやするよね。もう大変。まあ、じゃあ今日はね、そんなことを話していきたいと思いますので、とりあえずタイトルコールをいきたいと思います。
はい、ではいきますよ。
はい、
せーの、
踊る内臓マニア。ということで、私、踊る内臓マニアの梅澤真希子です。
ナビゲーターはフリーアナウンサーの香里です。今動くか動かないかで70代が決まる、人にはご自愛くださいねというくせに自分では全然ご自愛できていないすべての人に送ります、体のことを考えるポッドキャスト番組スタートです。
はい、ということでですね、もうすべてのね、50代60代の方、悩みが多いかと思います。
いや、ほんと、ね、尽きない悩みが、
特にさ、やっぱり今って、まあ私もそうなんだけどさ、ちょっとあの出産が遅かったりすると、バッチリハマっちゃうんだよね、その時期と子育てが大変な時期が。
なるほどね。
そう、だからうちの母なんかは、多分私の年にはもう私独立してたんで、私今51なので、もうその頃には私別の一人暮らしだったので、更年期でもね、一人でゆっくりできるけど、私40歳で子供を産んでるので、もうまだ現役小学生ママってことでね。
そうだね、バリバリ頑張んなきゃいけない時期だよね。
そう、まあでもね、更年期って一言で言ってもね、まあ要はホルモンのバランスが変わる時期だよっていうことなんですよね。
体の変化の時期、ホルモンバランスか。
だからやっぱ子供の頃からでもさ、例えば生理が来ましたっていう前後はちょっとね、不安定になったりとか、私はあんまなかった方だと思うんだけど、やっぱね、そういうの聞くじゃないですか。
いや、そうだよ、なかったの羨ましい感じ。
まあ、鈍感かもしれないけど、でもやっぱその時ってさ、なんか反抗期になったりとか、なんかいろいろな意味でさ、なんか別にしなくてもいい反抗してみたりとかさ、なんかよくわかんない行動をしてた気もするんだよね。そうそう。でさ、落ち着いてさ、まあ20歳ぐらいだったら、まあなだらかなんだけどさ、まあそんなに大きな変化はないけど、私はね、40歳で出産した時に、めちゃくちゃ味わったのが、この、よく言う更年期って言われると、よく聞くホットフラッシュとか。
はいはい。
気分のアップダウンとか、もう突然涙が止まらないとか、
あるある、
これをね全部体験して
出産後に。
そう、そう、でも出産後ももうそれこそ体の大変化が起きた時じゃないですか。
はい、
で
大変な時よ。
だからそれの後が本当に大変で
ダメだね
本当、今でもね、思い出すとね、なんかもう突然悲しくなったり、突然不安になったり、もうで変な汗がブワーって出てきたりとか、でも目の前にはもう初めての赤ちゃんが目の前にいて、まあそれの不安もあるじゃない？
あるよね。
そう、それも相まってね、うん、この時にね、私ホルモンさんにはもう絶対かなわないんだと思ったの。まあ、出し打ちができないんですよね、
うんうん、
だって自分でさ分泌量とかコントロールできないじゃん。
ね、そう、量とかできないけど、なんとかさ、なんとかならないの、仲良くちょっとでもできないものなのかね。
あ、まあだからね、受け入れるのが、その時ってやっぱりまだ、まあ赤ちゃんの不安もあったけど、そう、ホルモンの変化が初めてだったから、
うんうん、
で、これがね、まあ50代ぐらいで来る更年期と似てるよって言われて、うん、もう冗談じゃないと思ったんだよね。こんなのがもう一回も起きたらもう嫌だと思って、
うんうん、
まあそれも私勉強を始めた理由の一個だよね。
あ、なるほどね。
そう、もう二度とこんなホルモンさんに振り回されたくないって思って。
よっぽど嫌だったんですね。
そう、すっごい嫌だったんだよ。で、結局ホルモンバランスの乱れっていうとさ、いろんな症状出てくるんだけど、
うん、
まあ、症状としてはさ、自律神経の、あのね、ちょっとバランス崩した時とすごく似てるんだよね、
うんうんうんうん、
だからやっぱり体の中の機能がバランスを崩してる時期なの、
うん、あ、もう使ってきてね、一生懸命何十年もで、ちょっと疲れましたよ、そうそう、変化しますよみたいな、そんな感じかしら。
そうそう、あと女性にとってはやっぱ今まで子孫を産むためにあった機能がなくなる時期ということで、本来の自分の生き方ができる時期だから、マヤ歴で言うとね、52歳が52だったかな、還暦になって、そこから0歳になるんだよ、生まれ変わるの、
マヤ歴、何、早いんだ、ちょっと、
うん、あ、そう、マヤ歴、私今ちょっとマヤ歴の人と仲良くて、マヤ歴のことね教わってるんだけど、
ふんふんふん、
だから私次の誕生日で52になると、
うん、
本来の自分の数字に戻るの、
うん、赤ちゃんになるんだ。
そう、赤ちゃんになって52からまた0から始めるっていう人生になるっていうぐらい、ちょっとさ、更年期の時期とちょっと被るでしょ。
被るね、被る、もろ被り前後だもんね。
そう、だからね、よくない、うん、なんかだから今までは子育て、子供をね、まあ、産んだり産まなかったりもあるけど、まあ、その機能がついてるっていう状態、
うんうんうん、
毎月1回ね、大変っていうね、
うん、
のがずっと続いてて、でそれがなくなってもう自由になるって思うと、別に私はいいかなって気もする。
確かに、なんかその時に大体みんな、うん、ほら、もう女じゃなくなるとかさ、
うんうんうん、
なんかだからちょっともっと頑張らなきゃとか、なんかそういう気持ちになる人多いんじゃない、
うんうんうん、
だけどさ、生まれ変わって本来の自分として生きていく時間になると思うと、その一つの考え方だけで受け止め方も変わるよね、うん、
そうだよね、元気になるよね、うん、
元気になる、
うん、
なんかもう辛くて辛くて終わるだけじゃなくなるよね、
うん、全然これからが、これからがって感じですよ。なんかね、みんな結構こう長いこと通じてさ、なんか10歳とかだったら全然感じなかったけど、
うん、
例えば10代の人からすると20代の人っておばさんじゃん、
うん、おばさん、おばさん、
20代からすると30代おばさんじゃんみたいな感じでいくと、
うん、
例えばさ、60代の人に言わすとさ、40代とか、まあマジで若いとか言われるし、
言われる、
90の人が80若いとか言うじゃん、
言う言う。
だからもう本当年齢なんか全く関係ないなってすごく思うんだよね。
そうね、そうね、
そう、だからだとすれば、本当にこの、その、なんつうの、出産をする機能っていうのが一回終わる。そして自由を得て、自分の好きなようにね、好きな日にこう好きなことができるっていう本来の姿になるって思うと、この年齢って全然悪くないなって私は思います。
いや、素敵、この考え方ちょっとみんなに広めたいね。
そうでしょ、
うん、やっぱ辛いばっかりになっちゃうもん、この年代は、うん、本当に、うん、
だってその世の中でな、おばさんが何歳からか分かんないですけど、
うん、
おばさんって言われるようになってからの方が長いんですよ。
やだ、
だってそうじゃない。だって10歳からす 10代からしたら20代かおばさんってことはさ、
うん、ずっとおばさん
って。でも5歳の子は10代を おじさんとは言わないじゃん。だから、
ね、
まあ、20代はまだ若いとかだけど、例えば昔さ、トトトトントントトンっていうさ、その化粧品で30代になったらこれみたいなコマーシャルがあったんですよ、昔。
え 覚えてない。
あったのね、30代からはこれみたいな、
うん、
もうなんか10代からすると30だと終わりかなみたいなイメージが来るぐらいのおばさんになったらこれみたいなコマーシャルに見えたんだけど、
うん、
だけど自分が実際になったらさ、30代になったらさ、うん、別にね、別にって感じだし、
うんうん、
もう50代になったら30とかめっちゃ若いじゃんと思うじゃん、
うん、
ね、だから比較の問題だから、比較しなかったら何歳でもいいんだよっていうのが私の中の、そう、でもそれよりそのカウントとしての年齢よりも気持ちとしての年齢の方がよっぽど大切で、
うん、
私はもう更年期で生理もなくなって女性としても終わってしまってって思う残りの人生か、これからリボーンしてめっちゃ楽しい、なんかもう何、生理気にせずに海にも山にも行けるぜみたいな方がめちゃめちゃいいと思いませんか？
いや本当にいいと思います。もういつでも行ける状態になるしね、本当、海もね川もね、うんうんうん、行けるし、
うん、
いや本当にそう、なんかね、更年期ってまあ、その気持ちは前向きに持とうと思ってもやっぱり体がどうしてもなんだろう、うん、重かったりとか、
うん、
本当に霧がかかったような状態になったりとか、
うん、
あと例えばなんかその生理の終わり際っていうと、うんうん、いつ出血が来るかわからないみたいな、なんかそういう不安があったりとか、
うんうん、
だから出かけるのもちょっと遅れたり、うん、あとなんか記憶が曖昧になっちゃったりとかって、うんうん、なんか本当になんだろう、辛いんだよね。今までどうしてどうしてどうしてこんなになっちゃうの、うん、どうしてばっかりになって、
うんうんうん、
でもそこを本当にその物理的なものは体を整えるっていう、今までずっとマキコさんがお話ししてくるということをやって、うんうん、で気持ちは今のようにリボーンって思えば、
うんうんうん、
ちょっとこれだいぶ違うと思うよ。
そうでしょ
う。うん、
そうだからね、もう本当にここは考え方一つなんですよ。
うんうんうんうん。
だから考え方一つなのでね、うん、もうぜひぜひなんかこう楽しい方にこう、うん、を見る、
うん、
習慣をつけてもらいたいと思います。
なるほど。
見る方向が違えば人生ね、うん、全然変わるんで。で、やっぱり自律神経の、働きのバランスと似てるっていうことは、やっぱり血流とかね、呼吸はね、関係してきます。
はい。
なのでより軽くというか、自分の体と一緒にそこを乗り越える、
うん、
変化を乗り越えるためにはやっぱり整える、良い状態にするっていうのがやっぱりマストになってきます。
いやこれ一人じゃできないよね、だよね、うん、
そうそう、まあうん、そうね、
うん、
ありがとう、
なかなかね
そう、でもモヤモヤするのって当たり前と思っとけばいいんだよ、
うん、そうなの。
うん、だから今ってあの変わり目だから、私の体は変わってるから、
うん、
体ね頑張ってるね、ありがとねでよくて、
うんうんうん、
じゃあ何ができるかな、あなたのために何ができるかなって思ったら、それをこう考えてあげる、うん、そうするとやっぱり整えることとか、呼吸をすることとか、血流よくすること、うん、あとねホルモンだったら太陽を浴びるもすごい大事です。うん、太陽って本当にエネルギーわーってくるから、
うんうん、
私はもう毎日太陽が出てる日はもうどんだけオンラインが続いても合間に出るようにしてます。
え、どのぐらいの時間咲いていたらいいかな。
あ、もうそれはね、
うん、
時間決めちゃうとそこでハードルが上がるんですよ。
なるほど、ね、
例えば10分とか言って、あ、もう10分もないとかいう、あるじゃないですか、うん、そのタイトな人が、
うん、
そういう時はもうちょっと外出て、
うん、
わー気持ちいい、一瞬でもうないゼロよりは OK ぐらい、そうそうそう。であとはもうね、体を動かすのが一番です。
うんうんうん、うん、
もうね呼吸も血流も、うん、なんならもう運動でそこの体の部分は解決できちゃうので、
うん、
でも続けるんだったら習慣化できるぐらいに、簡単で毎日できるぐらいもう気楽なもの、そして、
はい、
筋トレとかストレッチだとそのまたね、その前にやることがあるっていうのが良い状態にすること、
うん、
で私の毎朝のセルフ整体はその一番最初、良い状態にするを毎日やってます。なのでね、これお伝えしたくて、
うんうん、
1時間のね、10月から1時間の体験会っていうのをね用意してますので、ぜひぜひね公式 LINE の方からね、ちょっとお問い合わせいただくか、私も公式 LINE の方でいつやると思いますっていうのを流していきたいと思いますのでね、ぜひぜひたくさんの方にね伝わればいいなと思ってます。
はい。いや、ほんと。だからほんと、ね、さっきも言ったけど、一人じゃなかなかできないから、習慣化するまでは、もう、まきこさんと一緒に、うん、仲間と一緒にやって、で、朝やるけど、昼も夜もできるものもちょっとワンポイントでいただけるっていう話だ
ね。はい。はい。
ぜひぜひ皆さん、お腹スマイルですからね、概要欄のリンクにある LINE 公式アカウントに、ぜひぜひご登録してみてください。
はい。お願いします。はい、
ということで、まあ、今週も踊る内臓マニアという感じでお話ししましたが、更年期ちょっと私気分も明るくなりましたから、同じ気持ちでね。
よかったですね。もう考え方一個なんでね、どうせいるね、ね、同じ過ごす時間なら、前向きで明るくワクワクとね、生きていった方がね、いいと思いますので、はい、はい、そんな感じでいきたいと思います。
はい、ではリボーンということで、今週も皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローして、来週も聞いてね。バイバイ。
バイバイ。